12月となり、また変わるための第一歩という、その説教、シリーズ説教を行っております。しかし、いつもただただ変わりなさい、また変わらなければいけませんという説教よりも、何かその御言葉を聞けば、いや本当に変わりたいという、その心から思えるような、そういう説教ができればいいなと思いますけれども、しかし私がそのように思ったからといって、そう、そのような、いつもそのような説教ができるわけではないものなんですね。説教もそうでありますけれども、牧会に関しても、本当に私自身の本当に多くの部分において、自分が期待している自分の姿、また目指しているそういう牧会内容、というものもありますけれども、そこには至らない時もあり、また期待に届かない時が本当に多くあるなと思う次第であります。私たちも時には失敗もし、過去に辛い経験が、また私たちを苦しめることもあります。ですから、私たちが期待通りに生きることができない中で、自分自身に対して、私は不十分である、また私は弱い、また私が望んでいる、また私が期待している生活というものはこうではないのになと思う時がしばしばあるのではないでしょうか。また私たちの日々の歩みにおいて、大きなものもあれば、小さなそういう失敗など、また過ちもたくさんあります。例えば、皆さんのうちにもしその食堂でお会計を済ませて、またそのクレジットカードを置いてくる方々はおられないでしょうか。私はよくそういうの忘れたりする場合もあるんですけれども、私しかいないみたいなんですけれども他には何があるんでしょうか。何か雨の日とかになれば、その傘を持って出かけるんですけれども、帰りになれば傘を忘れてしまうことは、何かうなずかれている方がいるんですけれども、本当にそういったことが多くあるのであります。これぐらいの程度の、日常的なことはよく、皆さんと分かち合うこともありますし、本当に普通に言えることでありますけれども、しかし本当に私たちがそういう分かち合うことができない難しい部分もあることなんですね。私が持っている、人々には言えないその劣等感というもの、また過去に経験したそういう、その自分の記憶ですらも消していきたいという、そういうこと、また今も私たちのうちにあるそういう恐れ、そういう人々には言えないそういう悲しみや心配、また自分自身に対するその失望する思いなど、これらのものが実は私たちのうちに常に存在しており、また私たちが意識的であれ、また無意識的であれ、私たちの人生の多くの部分を示していることがあります。しかし、こういったことを分かち合える人がほとんどいない場合もあり、もしくはそういった部分を思い起こすことすらしたくないために、それをさらけ出すということが負担に感じることも少なくありません。こういったことが私たちの弱さであり、また脆さとも言えるのではないでしょうか。今日の説教のタイトルが、その弱さを誇る信仰というものでありますが、この時間を通して自分自身の弱さ、いつもそのところでつまずくその場所を再びもう一度見つめ直す時間となることを願います。今日の本文の文脈をまず見れば、使徒パウロがその幻と神様の啓示を受けたことを述べる内容であるんですね。そういったことから、話は始まっていきます。その第三の天にまで引き上げられたということも言われますけれども、 こういったことは信仰者において実に経験しがたいものであります。またそういったことを経験したことによってその霊的な優越感を持つこともできるような内容であります。しかしそういった自分が今まで信仰の歩みをしてきて経験したことを述べた後、誤説においてはこういったことを告白するんですね。このような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。まあ文脈から見ればもう十分自分のことを誇ったように思える箇所でもありますが、しかしここでは弱さ以外には誇るつもりはありません。私が話しているすべてのものは偽りではなく過ちではない誠の真実を語っていることである。しかしこういったことを話した後に人々が自分自身のことを誇らしげに思うかもしれないために、私は弱さ以外には誇りませんと告白することなんですね。その後に自分自身が持っている一つの棘のことを語るのであります。自分自身のその人パウロが抱えていたそういった病、また人々には言えないそういう困難なものを彼も持っていたのであります。それを神様に直してくださいと三度も願い、また死体を求めましたけれども、しかし神様はそれを直してくださらなかったんですね。しかしその時彼が告白した内容は何であるんでしょうか。9節の御言葉を見れば、すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。ですからその使徒パウロがイエス様に、神様に従い求めたそのお祈りに対しての神様は答えてくださらなかった。その病も持って生活しなければいけない、また自分が抱えているその人々には言えない一つの棘を自分が抱えたまま、またその弱さを持ったまま生活をしなければいけない、そのような状況であります。しかしそれにもかかわらず使徒パウロはどのように答えているのか。むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと告白しているんですね。祈りが答えられたことでもなく、また自分の弱さ、また恥ずかしいところ、自分がさらけ出したくないようなものが依然として残っているにもかかわらず、むしろその弱さを誇りましょうと言っていることなんですね。主が与えられたように、主が話をしてくださったように、キリストの力が私のうちに宿るようにと告白していることであります。このような自分の弱さを誇る信仰、依然として自分の状況やまた自分が置かれているその環境が変わらないにもかかわらず、神様を信じてその弱さを誇るような信仰が、そういった信仰の告白がどのようにして私たちの告白になることができるのでしょうか。そしてこの御言葉に込められている意味と秘密とは何であるんでしょうか。人々はよく弱く見えるようにしたいことなんですね。そうではないでしょうか。自分自身が人々に何か本当に弱く見られることがあんまり好きではないものであります。ですから何か背筋も伸ばしたり、なんか肩に力を入れたり、それ場合によってはもう、その肩にそのパッドなども入れて、身長が高く見えるようにする、まあ、そういう靴も履いたりする場合もありますけれども、自分の実際の姿よりも もっと良い人のように、またはもっとなんか裕福な人、何か知識のある人のように、また強い人のように見せたいと思うのか、私たちの心ではないでしょうか。また他の他の側面から考えてみると、自分自身の本当の姿を自分自身で見つめたくない、自分自身の本当の姿を隠す時も多くあるものなんですね。自分の弱さ、その実態をあんまり見つめ直したくない、また自分の本当の姿を見たくない、そのために弱くなったらいけない、ここで崩れたらいけない、本当に自分自身に対してそういうふうに言う場合もあります。しかしよく考えてみると、私たちが本当の自分自身の姿を隠し、その自分の本当の実態よりも強く見せたり、またより優れた人のようにすればするほど、どうなんでしょうか。自分の弱さを隠せば隠すほど、むしろ自分自身の内にあるその貧しさ、その欠乏がより明らかに現れる時が多くあるのではないでしょうか。また自分の弱さを本当に完全に隠すことは難しいものであるんですね。それを隠そうとすればするほど隠れないというものが私たちの本当の姿であります。しかしなぜ私たちはそのような姿を、またそのような弱さ、自分自身を隠そうとするのでしょうか。なぜ私たちはより優れた人のように、より良い人のように見せようとするのでしょうか。その理由は、そのようにしなければ人々に認められない、またそのようにしなければ自分自身が愛されないと思うためであります。もし皆さんのうちでこのようなことを見られた方がおられるか分かりませんが、写真を見せてくださいますか。その有名なそのテドのその映像の中で、ブレーネ・ブラウンというその博士、日本のカタカナでザ・パワー・オブ・バルネラビリティという、その自分の弱さのうちにある力という、日本語でも訳されていますけれども、傷つく心の力というその映像があります。本当にそのテドの映像の中で本当に多くの方々が見られている内容でもありますけれども、そのブレーネ・ブラウンというその博士は心理学者であり、そのヒューストン大学でその10年間にわたり研究をしました。その2つの大きくその2つのグループに分かれて研究をしましたけれども、1つのグループは自分自身に対して自分が価値のある存在であると感じる人もであり、もう片方のグループにおいては自分自身は全く価値のない人であると思われる人々、その違いを研究したものであります。その結果、自分自身に対して自信がある人、自分は本当に価値のある人であると思う人々は、他の人々とのよくつながり、関係がうまくいっている人々でありました。しかし一方で、自分は本当に惨めなものである、私は本当に価値がないと思う人々は、自分自身の人生に対しても満足がなく、またより孤独な人生を送る人々が多くあった。そういった研究の内容の発表であります。しかしここでさらに注目すべきもう一つ重要な特徴というものは、誰がより自分自身に対して自信を持ち、また他の人々との関係がうまくいくのか、また所属感を感じ、また自分が所属したその団体に対して愛着を持っているのか、その人々の重要な特徴の一つは、自分自身の弱さ、自分自身の本当の姿を見つめる、また自分自身のその弱さというものを人々によく表現ができる、それをうまく表現できる人々であったということなんですね。 皆さんどうでしょうか。私たちはその反対に考えるのではないでしょうか。自分自身の弱さ、いや本当の自分の姿を表したらいけない、人々にどう思われるかもわからない、そういったことで自分自身が判断されるかもしれない、ですからそういった弱さは消していったらいけないと思うのではないでしょうか。しかしむしろかえって自分の弱さ、自分の過ち、自分の悲しみや心配、その失望感を分かち合うときに人々との関係がよりよく形作られて、その関係の中で自分が本当に平安を感じ、自由な生活、その自由な人生を歩むことができるということであります。皆さん、勇気というその言葉、それはもともとラテン語の語源を持つ英語でありますけれども、その語源のラテン語の勇気というのは、その語源となる言葉がその心臓を意味することなんですね。私たちの心臓ですから、誠の勇気というものはどこから生まれてくるのか、それは私たちの心の内にある本当の自分自身をそのまんま表現できるとき、私たちのその感情、痛み、悲しみ、心配、劣等感、すべてのものをその経験さえも分かち合うことができる。また自分自身の本当の姿を表すこと、それが誠の勇気であると教えるものであるんですね。よく私たちも最近はカウンセラーに行く場合もあるんですね。私もカウンセリングを10回ほど勉強の過程として受けたことがありますけれども、本当に自分自身が今まで経験したこと、その幼い頃からどういった人生を歩んできたのか、どういった部分で悩んでいるのか、人々には言えないような自分の弱さ、痛みを経験、そういった部分をさらけ出すときに、本当に最初はそれが大丈夫かなって、本当にこのことを話していいのかなと思う時もありましたが、それを少しずつ繰り返していく時に、その自分が経験していた過去の弱さ、そういった痛みというのがだんだんと小さくなっていくことを経験することができました。それは日常的に起きることと同じように自分が受け取り、その中で慰めと癒し、また回復を経験していくことであるんですね。ですから、まあ精神学的なものでもありますけれども、自分の弱さをさらけ出すこと、また自分の弱さや痛みを人々の前に表現すること自体が、私たち自身の健康上の上にも良いということであります。しかし、こういう心理学的な話というものは、すでに私たちが神様との関係において、すでに与えられているものであるんですね。神様と私たちの関係の中でも、すでに私たちがそういった関係を築いているものであります。福音の中で私たちにそういった回復と癒しと慰めの道がすでに明らかにされている。言い換えれば、神様は私たちを愛してくださいました。私たちのその弱さのまま、私たちができないその姿のまま、私たちの欠点、私たちの悲しみ、人々にはさらけ出すことのできないそういったものを主はそのまま受け入れてくださり、私たちを神様の子供としてくださったのであります。これが私たちのが信じる福音ではないでしょうか。私たちのありのままの姿、罪の中にあるその姿、そのまんまの姿を受け入れてくださるその神様、その神様との関係において、私たちは自由になり、福音の中で悔い改めて、私たちの人生が日々変えられていくのであります。 ですから、使徒パウロは実節でこのように告白していることなんですね。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。私たちが神様の前で自分自身をありのままの姿でさらけ出すこと、これが神様と私たちの関係において最も重要な要素ではないかと考えるものであるんですね。ユダヤ教のその一人のラピーは、私たちは神様を見ることはできないが、神様に私たちを自分自身を見せることはできると言いました。もちろん神様は私たちの全てのものを知っておられます。しかし私たちが神様の御前に進み出て積極的に自分の感情や痛み、またそういった悲しみ、恥ずかしい姿さえも差し出すこと、それが神様と私たちの関係において最も重要な要素である。なぜなら私たちが自分のありのままの姿で神様への御前に進み出る時も、神様は私たちのありのままの姿を受け入れてくださる、その信仰またその信頼の中で私たちはますます変えられていくためであります。私たちが教会に来るときにも、ただただ何か立派な人のように、何か信仰生活を熱心にしているように、そのような姿を見せることも必要であります。しかし、私たちのそのありのままの姿、私たちの内にあるその弱さ、足りない部分までも主の御前にそのまま告白するものなんですね。神様、私はあなたを愛すること、愛さなければいけないこともよく知っています。でも私の心の内には全くその心はなく、憎しみや怒りに満たされています。それに満ちていることなんですね。また神様の国と神様の義のために生きなければいけない、努力しなければいけないこともよく知っています。しかし私のうちにはそれよりも自分の欲、自分の願うことが多くあります。また主のために常に努力しなければいけない、しかしなかなかそうできない、私は本当に弱い、私は本当に足りない主のしもべであります。しかしそのような私たちの欠けた姿さえも神様の御前にさらけ出していくことなんですね。主の御前にその弱さを抱えたまま、本当に自分の足りない姿をそのまま神様のところに行き告白する、その姿、その一つだけでさえも神様は今私たちのうちに働いておられるのであります。 C.S. ルイスは祈りについてこのように話をしました。祈りとは私たちの中で成し遂げられるべき何かを語るのではなく、私たちのうちにあるものを語ることで、私たちがより良い人のように見せようとする努力自体が本当の自分の姿と遠ざけられる、本当に私たちの信仰のその誠の姿をなくす場合もありますけれども、しかし私たちの本当の姿をさらけ出すその信仰、その焦点においてはその私たちの祈りがあることなんですね。私たちは普通祈りを考えたときにどうでしょうか。普通神様に祈りをするときには私たちにないものを神様に求めることなんですね。まあ、神様はこれもなくもうこれもなく、どうすればいいのか分かりません、私の必要なものを神様満たしてください、 もちろんそれも祈りの一つであります。しかし最も深いその祈り、本当の誠の祈りというものは、私たちに与えられているもの、私たちにあるものを神様に告白することなんですね。私たちのうちにある失望感、私たちのうちにあるその恥ずかしさ、恐れ、また不完全な姿でさえも神様の御前に告白していくこと、自分の感情を隠さずにそのまんま神様に告白する、信仰は深いふりをするものではなく、その不満があるならその不満をそのまんま神様に告げること、いや本当にこんなに神様の前に仕えたのに、神様どうしてこのようなことが起きるのでしょうか、そういった自分の苛立ちさえも正直に表現すること、それが誠の祈りであります。すでにサムエル記下の御言葉を共に黙想して、なぜそのダビデ、サウルを選ばずにダビデを神様が選ばれたのか、それを考えることができました。サウルは外見を見れば本当に立派で華やかで本当に欠けのない姿でありました。しかしダビデはどうだったんでしょうか。その一世の子供であり、本当にその家族においても目が届かない人であったんですね。ごく小さな、誰一人からも注目されない小さなものであった、そういう存在でありました。しかし神様はその彼をイスラエルの王として立ててくださった。その違いは何であるでしょうか。それはダビデは自分自身の弱さ、そのありのままの姿を神様の御前に表現し、その自分の弱さの中で神様をより頼み、自分の弱さの中で神様に出会い、神様の力を彼は日々体験し味わっていったのであります。彼が自分の命が本当に危ういそのような状況でおののきながら、もう本当にそのダビデとのその戦い、また自分が本当に神様の御前で罪を犯していたその時でさえも、彼は自分自身のその弱さ、自分のその欠けのあるその姿、そのまんまを神様の御前に告白し、神様からのその恵みを彼は日々味わっていったのであります。つまり私たちが他の人々と自分の弱さをさらけ出すときに、そのつながりが生まれるように、私たちの弱さを神様の御前で正直に表すこと、私は本当にできません、私の力ではもう何もすることができませんと話をし、またお祈りをするとき、神様は私たちの一つ一つのことを、神様との関係において一つ一つ慰め、癒し、また回復されていくということを約束されるのであります。だからこそ使徒パウロは、私は弱さを誇りますと告白することができたのであります。今私たちが持っている弱さ、人々には話せない自分自身の劣等感、本当に自分自身の本当に人々に向き合いたくない、そのような心の傷、痛みというもの、それを通して神様の御前により近づくことができる、その機会を神様私たちに与えてくださった、その弱さをも用いて神様の国と神様の計画のために用いてくださる神様の尊い計画であることを信じることができますように、その中で本当に勇気を持つことができるように、その喜びを持って信仰の歩みができるように祈り願う次第であります。私たちが今、もしかすると今日今この瞬間、私たちが置かれているその状況というものが、私たちの力ではどうしようもできない、到底解決することのできない、そういった ったもの、また自分自身の弱さを徹底的に実感せざるを得ないその瞬間かもしれません。そういった時に私たちが進むべき方向はないであるんでしょうか。私たちがまず最初にすべきことはないであるんでしょうか。それは私たちの弱さ、私たちの傷ついた心、そういう心配、恐れを抱えたそのありのままの姿で神様の御前に進むことであります。そのありのままの姿を神様に告白することなんですね。神様、私ができることは何もありません。主よ、私は本当に弱い存在です。私は本当に罪人です。私自身はこのような姿です。もう何もできません。信仰があると思っていましたけれども、信仰があるふりをしてきました。しかし私の本当の姿を見ると、私には信仰がない事実を発見するもの、私は本当に弱いものです。そのことを主の御前に正直に表すこと、それが私たちの信仰の始まりであります。そして神様に近づく唯一の方法であるんですね。ですると私たちがに取り巻くそういった問題、またそういった状況、またそういう環境というものが、そういう環境や状況の問題ではなく、いや私自分自身の問題だったんだな、この全ての多くの問題が目に見える問題ではなく霊的な問題であったんだな、神様と私の関係の問題であったんだな、これは自分の力でそれを解決する問題ではなく、神様との関係を回復しなければ解決できない問題であるんだなということを気づいていくことなんですね。もし私たちのうちに自分の弱さを隠すために、また自分の弱さ、過ちも分かち合うことはできない、その弱さを隠すためにだんだんとその共同体、また人々との関係から前に進むことはできない方がいるのでしょうか。もしそのような方がいるのであれば、今日の御言葉を通して神様から与えられるその豊かな勇気が与えられることができますように。私たちは信仰の共同体として集っています。誰一人として完全な人はいないですね。私自身も本当に問題が多くあり、まあ皆さんには話せないことも多くある家計だらけのものであります。完璧なものは誰一人もいません。立派な人も誰一人もいないものであります。また私たちのうちにおいては、また春日教会においては、本当にそういった傷、私たちもそういった傷を抱えているものなんですね。まあ大丈夫なように、問題がないように、そのために私たちが集まっているのではありません。私たちの痛み、私たちの弱さ、私たちの家計を分かち合うために、私たちはここに集っていることであります。私たちの人生にあるそのまんまの姿、そのまんまで大丈夫なんですね。人々との関係においても、自分のありのままの姿で、何か信仰が良い人のように、そういったふりをする必要はありません。ありのままの姿を共に分かち合いながら、その弱さの中でも神様が共にいてくださること、そのために私たちが集まっている、その弱さでさえも神様がどのように受け入れてくださったのか、その痛みを神様がどのように解決してくださったのか、それを神様がどのように回復してくださったのか、それを学び互いに励まし合うために私たちが共同体として集まっている、 ことであります。自分自身のうちにある弱さをさらけ出し始めるときに、自分のうちに神様の力が働いておられることを味わい体験することができるのであります。私たちが日々の生活の中で、また今各部会の集まりなどもありますけれども、その中で自分の弱さ、それでも受け入れてくださった神様、それを共に分かち合うその会の交わりとなりますように。また今は春日教会においては、その愛参会、また礼拝後の交わりというものがコロナによって途切れているものでありますけれども、できれば本当にその礼拝後に10分15分でもその場所で神様の御言葉を通して何を学んだのか、また自分の弱さ、この1週間の歩みを通して、自分の弱さがあるにもかかわらず神様はこのような恵みを与えてくださった、短い時間でもそれを分かち合う、私の共同体として歩めばいいなと願う次第であります。私たちが自分の弱さを告白するときに、すればするほど神様が私たちと共にいらせることを深く感じるようになる、それが私たちに与えられた誠の福音のメッセージであります。その福音を信じて、私たちに与えられたその日々の中で神様を見上げ、自分の弱さ、ありのままの姿を受け入れてくださる神様、そのありのままの姿を神様に告白し、神様から与えられるその回復を、またその力と恵みを日々体験していく私たち一人一人となりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日の御言葉を通して、本当に自分自身の弱さを誇りましょうというエストパウロの言葉を私たちの心に刻むことができました。本当に自分、私たちは弱いものを抱えているものであり、本当に完璧なものではありません。しかしそれでも私たちのそのありのままの姿を受け入れてくださる神様の恵みを本当に感謝いたします。神様が私たちのありのままの姿を受け入れてくださり、私たちを回復しがさる、その信仰の歩みを日々体験し味わっていくことができますように、豊かな恵みを与えてください。本当に過去経験したその傷、人々には言えないような経験、それが私たちを捉えている時も多くありますが、しかし今日の御言葉を通して、すべてのものを主の御前にさらけ出し、神様から与えられる力と勇気、恵みによって回復されますように、主よ、どうか豊かな導きを与えてください。それにより信仰の歩みが、本当に喜びのある信仰の歩み、本当に感謝、また満足に満たされた信仰の歩みとなりますように、どうか導きを与えてください。何か私たちが信仰の喜び、また感謝、満足を感じるというものは、その状況が変わったから、何か環境が変わったから、問題が解決されたからではありません。私たちと神様との関係が回復されてからこそ、誠の喜びと満足があるものであります。どうか直面している問題、また環境、また条件によってつまずいている方、また悲しみのうちにいる方がいらっしゃるのでしょうか。主よ、どうか今日の御言葉を通して豊かな慰めが与えられますように。また自分自身の力でどうすればいいのかわからない、そういった問題を抱えて悩んでいる方がいるのでしょうか。そのような方が祈りを通して神様の御声を聞き、その答えを通してさらに力強い歩みを踏み出していくことができますように、励ましと力をも与えてください。今週の歩みも主が共にいてくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。